今晩の私の目的は、皆さんが真剣の聖と聖約の祝福にふさわしく生活していく自信を強めるようお手伝いすることです。この聖と聖約から大いなる祝福を受けるには、これらに対する自信を増し加えていかなければならないのです。主はその祝福を明らかにしておられます。私たちが聖と聖約の実現される段階にまで達すると、永遠の命を受けます。これがメルキゼデク神権の目的です。神権を受けるときに交わす聖約を守り、神殿の儀式において聖約を更新することにより、私たちは天の御父であるエロヒムからその栄光のすべてを受け、御父のような生活に入ると聖書によって約束されます。永遠に増し加えられる約束とともに、家族が永遠に結ばれるという祝福を受けます。この祝福を受けられないと、悲惨な結果を招くことになります。主もそのことも明らかにしておられます。若い男性がメルキゼデク神権を受ける時期に近づくと、指導者が彼らに読んで聞かせる言葉があります。皆さんもそれを最初に耳した時の気持ちを覚えていることでしょう。それは預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた救い主イエス・キリストの言葉です。主はこう言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。これは神権に伴う聖と聖約によってである。それゆえ神権を受ける者は皆私の父のこの聖と聖約を受け入れるのである。私の父がこれを破られることはありえず、またこれが取り消されることもありえない。しかし誰でもこの聖約を受け入れた後でこれを破り、これから完全に離れてしまう者は、この世でも来たるべき世でも罪の許しを受けることはない。またこの神権に来ない者は皆災いである。あなた方はこの神権をすでに受けており、私は今日ここにいるあなた方に天から私自身の声によって今これを確認する。また誠に私は天の主君と私の天使たちにあなた方に対する務めを与えた。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。皆さんも私と同じだとすれば、メルキゼデク神権を受けることは身のすくむのようなチャレンジと思います。聖と聖約を守らなかったり、この神権を受けようとしなかったりした場合に下される罰にひるむのではなく、自信を持つべき理由が少なくとも2つあります。聖と聖約を受け入れてから非常に難しいことに気づくにしろ、努力しないにしろ、下される罰は同じです。このため心を尽くしてその聖約を守るよう努めることが間違いなく最善の方法なのです。努力しなければ永遠の命の機会が失われることになります。努力してさらに神の助けを受けて成し遂げなければ永遠の命を成し遂げれば永遠の命を受けるのです。聖と聖約にふさわしい自分を築くために全力を尽くすと決意し成し遂げられるという自信を持つべき理由がもう一つあります。信仰を行使するなら成功できるように助けと力を与えると神が約束しておられることです。信仰を持って努力するときに受ける祝福をいくつか挙げてみましょう。第一に、皆さんに聖と聖約を提示されたという事実は神が皆さんを選んでくださったことの証拠です。神は霊界で皆さんが神と共にいた時から皆さんをご存知です。皆さんの長所を予知しておられる神はキリストの誠の教会を見出し、神権を授かることを有志になりました。神の信頼を受けているという証拠があるので、皆さんは自信を持つことができます。第二に、聖約を守ろうと努力する皆さんに救い主は自ら助けてくださると約束しておられます。主は言われました。皆さんが神経を尊んで歩むとき、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。 私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。自分にこの聖なる神経の務めを果たす力があることを時々再確認する必要があります。主はこう言われました。誰でも忠実であって、私が語ったこれら二つの神権を得て、自分の召しを尊んで大いなるものとする者は、御霊により清められてその体が更新される。自分自身の生活や人々の生活の中でその約束が果たされるのを私はこれまで目にしてきました。ある友人は伝道部会長を務めていました。彼は任期中毎晩次の日に働けるだろうかと心配しながら2階の寝室までやっとの思いで階段を上っていました。ところが翌日の朝を迎えると彼は力と気力を回復していました。年老いた預言者たちが主イエス・キリストと回復された福音を明かしするたびに更新されている様子を皆さんも目にしていると思います。これは信仰を持って神経の務めを果たす人々に与えられている約束です。また皆さんは証を述べる力が与えられそれによって清められ約束された永遠の命にふさわしいものになるとも告げられています。私はあなた方の罪を許してこの戒めを与える。すなわちあなた方はあなた方に知らされたこれらのことを世のすべての人に明かしするために厳粛にまた祈りの精神を持ってあなた方の思いを確固としていなさい。あなた方は全世界に出て行きなさい。またあなた方はどこでも自分のいけないところに証を送り、それがあなた方から全世界のすべての作られたものに伝わるようにしなさい。この約束とともに主は次のように皆さんを讃えておられます。あなた方は父が私に与えてくださったものである。あなた方は私の友である。もう一つ素晴らしい祝福は神権の制約を守る励みとなるものです。神権者としての奉仕は永遠の家族と生活するための準備となります。奉仕をしていくうちに夫や父親であること息子や兄弟であることの意味について考えが変わってきます。その変化が心に生じると永遠の命の約束が真実であることへの信仰も強まっていきます。パーリー・P・プラットはその変化を経験しました。こう述べています。私はジョセフから永遠の家族組織の概念の最初の部分を聞き、言葉にできないほどの愛に満たされた中で、男女が永遠に結ばれるという教えを受けました。そのような関係をどう尊重すべきか理解できるのは高い知性を備え、洗練された心の清い人だけです。その関係は幸福と呼ぶにふさわしい全てのものの基盤となるのです。最愛の妻とこの世においても永遠の世においても固く結ばれると教えてくれた人、互いを結びつける純粋な思いやりや愛情やが神聖な永遠の愛の泉から生まれると教えてくれた人、それはジョセフでした。これらの愛情はさらに強めることができ、その愛情の中で永遠に進歩成長できると教えてくれたのも、二人が永遠に結ばれるので、子孫が天の星のように、海辺の砂のように、数限りなく増えると教えてくれたのも、ジョセフでした。昔から心の中には愛情がありましたが、その理由は知りませんでした。今や高められた清い心で愛することができるようになりました。神が確かに私の恩師であられ、イエスが長兄であられると感じています。また愛する妻が永遠に変わらぬ伴侶であり、私を慰めてくれる思いやり深い天の使いであり、永遠の生える冠であると感じるようになりました。信仰を持って神権の奉仕を行うことが心と思いに変化をもたらすことを私は目の当たりにしてきました。今日私の話を聞いている若い男性は自分の神権を尊ぶことにより性的な罪の誘惑から守られることをはっきりと知ることができます。今晩私の話を聞いているアロン神権者は永遠の神権を通じて受ける永遠の命という確かな報いへの信仰を強めていくに従って神の娘たちの中に真の価値を見出し子孫についての約束の中に清さを保たなければならない理由を見出せるようになるでしょう。同じように聖書と聖約の神権は 慈愛を育んでくれます。私たちは神権を受けるとき、人々に心を向けることを約束します。私は神権者の心に慈愛が満たされていく奇跡を見てきました。皆さんもそれを見てきたと思います。教会でない人たちも目にしてきています。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁の執務室を訪れていたとき、大官庁に電話がかかってきました。大官庁は手短に応答すると戻ってきて、その内容を話してくれました。電話の主は合衆国大統領でした。ワシントンに向かう途中、ユタの上空を飛ぶ大統領専用機の機内からでした。大統領はハリケーンの被災地での神権者の働きに感謝の言葉を述べ、短い間にこれだけ多くの人を集め一致協力して働けるというのは奇跡のようだと語りました。大統領は、あなたたち教会の人々は何をなすべきか知っていると言って称賛の言葉をかけてくれたそうです。大統領は組織として大掛かりに対応したことに感銘を受けたのかもしれません。それも奇跡ですが、何百人何千人神権者が神権の聖使と聖約を信じて行動する信仰を持っていたことの方が大きな奇跡でした。よく組織されていたことが違いを生み出したのではありません。彼らは神権の聖使と聖約に対する信仰があったことで、主イエス・キリストの代表者として長い道のりを出かけていき、長時間にわたって被災地にとどまり苦難を乗り越えられたのです。彼らは神権の務めを果たすことによって、この世から永遠にわたる家族の夫、父親、息子、兄弟となるために必要とされる慈愛の精神と力を養っていました。兄弟姉妹として人々に手を差し伸べる、このような神権者の奉仕の技は次から次へと行われています。皆さんが神権を持って、信仰を持って神との契約を守り、神が聖書を持って交わされた約束の祝福を受けることを今夜決意し、毎日その決意を新たにするよう願っています。定員会で兄弟たちに会ったら、神の家族の兄弟として接するのです。定員会や神権グループの中に助けを必要としている人がいることでしょう。外見からはそれとわからないかもしれませんけれども、神はご存知であり、彼らを助ける神のしもべとなるように皆さんに求めておられます。神権の奉仕活動で出会うたびに、おばあさんの具合はいかがですかと声をかけてくれる一人の神権者のようになることができます。私の知っている限り、彼は私の義理の母に会ったことがないはずです。しかし彼はどこからか義理の母が病気で高齢であることを聞いていました。神の手が差し伸べられていることを知り、どれほど慰めと平安と安らぎを得ているか言葉に表せません。いつも制約に思いを馳せて垂れている手を挙げ、重荷を背負う人々に手を差し伸べるなら、神権者として集まるために同じことができます。そのようにして永遠の家族の夫、父親、兄弟となるために必要とされる質を育むのです。他にもできることがあります。神の言葉を自分のためだけに学ぶのではなく、主イエス・キリストの使徒として全世界に出ていくために学ぶのです。福音を教える力が増し加わると、御父の子らを集めるしもべとなることができます。これによってもう一つの祝福が持たさられます。それは、毎日家族の中で失われた羊を連れ戻す必要がこの世か来たるべき世で生じたとき、今よりももっと大きな力を得られるということです。主はアルマ書13章6節でその祝福について言われました。祭司たちは人の子らに神の戒めを教えて、彼らも神の安息に入ることができるようにするため、この聖なる召しによって召され、神の聖なる位の大神権に選任されたのである。この約束を読めば、神権の務めを立派に成し遂げられると確信を得ることができます。そして彼らは聖霊によって清められ、衣を白くされ、神の御前に清く染みのない状態になったので、罪を見て忌み嫌うのを禁じることができなかった。このように清められて、主なる神の安息に入った人々は大勢おり、非常に多くの数に上った。さて私の腹からよ、あなた方もその安息に入れるように神の御前にへり下り、悔い改めにふさわしい実を結んでほしい。神が生きておられることを証します。皆さんは神と契約を交わしています。 神は一つの聖子、すなわち永遠の命の約束を与え、決してそれを破棄されません。神権は神が御子を通して世界を創造された力であることを証します。神は皆さんが成功を収め、神と共に家族として永遠に住むために、身元に戻ってくるよう望んでおられます。この教会がキリストの誠の教会であることを証します。この教会には神権の鍵があります。神はその神権を授けることによって皆さんを尊んでおられます。神は皆さんの力をご存知であり、その力は信仰と結びついて、皆さんと家族に永遠の命をもたらすに十分なものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。